時刻は3時11分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市子ども支援課子育て支援機関センターより千代香織さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さてこの子育て支援機関センターなんですけれども、はい、一体どんな場所なんでしょうか。
はい、中舞鶴の長総合会館の2階にあります。でここでは舞鶴の子育てについての取りまとめをしています。
はい、
例えば、親子さんで遊びに来てもらえるお部屋があったりとか、それから、お母さん同士の交流の場として、あの広場活動をしています。はい、赤ちゃん広場、親子広場からひよこ広場っていう3種類あるんですけども、今日の午前中はその親子広場をやってきました。今日はあの思いのほかたくさんの25組の親子さんに来ていただいて、とっても賑やかに過ごしてきました。その他にも、お母さん向けの講座とか、それから子育て情報の集約と発信、マイタン、そういう風ネットマイタン、はい、ご存知ですか。
はい、もちろんです。
発信もしています。そこでだいたい舞鶴市内の子育て情報を取りまとめて発信しています。その他にも、まあ、相談業務、何か、あのご心配なこととかお困りごとがあったら相談に来ていただいたりとか、その他の専門機関とのつなぎなんかもやっています。
なるほど、いろんなことをされているということなんですが、今日の午前中はその中の一つ親子広場が開催されたということですね。
はい
です、はい、こちらはどういった方が対象になるんでしょうか。
親子広場は1歳から2歳の子どもさんと、そのお家の方、お父さんでもお母さんでもおじいちゃんでもおばあちゃんでもどなたでも一緒に来ていただいて、触れ合い遊びをしたり紙芝居を見たり、そしてあのお家の人、大人の方同士の交流がメインになっています。
なるほど、お子さんの年齢としては1歳から2歳までの方、
はい、
そしてそのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん同士の交流といったことが、
はい、
今日の午前中されたということなんですね。
はいはい、
さあそんなね千代香織さんなんですけれども、以前はね保育所で保育士さんとして長年お勤めになられて、はい、この機関センターには2年前に、
そうですね、去年一昨年の4月から移動で、はい、そちらに、はい、移りました。
はい、この機関センターで働いてみてどうですか、違いとか感じますか。
そうですね、あの保育所に来られるお母さんっていうのはお仕事をしておられる方がほとんどなんですけども、
はい、
あのお家で赤ちゃん育てておられるお母さんとの交流がメインになったんです、こちらに来てから。でそれで、まあ、お家でゆっくり子育てをされる方ってあのいいなと思ってた部分があったんですけども、案外のそういうお母さんの方がお家で赤ちゃんと二人っきりですごくあのしんどい思いをしながら子育てされてるなっていうのにも気づきました。
そうですよね、保育所っていうのは働いてるお母さんが子供を預ける場所ですから、その触れ合うお母さんっていうのは皆さんお仕事をされてる方が今までだったんですが、この支援センター機関センターにはまだ働く前のね、
はい、
赤ちゃん産んで産休中、あるいは専業主婦のお母さんがいらっしゃるということで、
はい、働いてる方っていうのはどこかしらでこう社会とつながりがあって、職場だとか、まあ、もちろん保育所だとか他のお母さんたちとの交流とかもあって、案外こう自分の思いを話せる場があったりするんですけど、お家に行って赤ちゃんを育てていたら本当に赤ちゃんと二人きりで向き合うだけで、なかなか自分の思いを誰にも話せなかったりとか、すごくこうしんどくなっておられる方もあるんですね。それと舞鶴は特に、よそから転入で来られた方が多いですよね。だからそれであの知り合いもないしお友達もないしっていうので、どんどん家の中にこもってしまってっていうお母さんもいらっしゃるようです。
で、はい、実家も頼れないしという状況で
そうですね、実家が遠い方もあるし、はい、
そんな中でね一人で子育てを抱え込んでしまっているお母さんも、まあ、多く見受けられるということなんですがね、はい、まあ、そういったお母さんへのエールっていうのもね、あの一回 お知らせを挟んでお伝えいただければと思います。はい、時刻は3時16分を回りました。ナナコチャッタラジオ、本日はゲストに舞鶴市子ども支援課子育て支援機関センターより千代香織さんにお越しいただいております。 ということでね、長年保育士さんとして保育所で働いておられて、で今は基幹センターで働いていらっしゃる千代さんなんですけれども、ご自身の子育ての時はいかがでしたか？
私は自分がその保育士であるっていうことがすごくプレッシャーでした、う
ん、ああプレッシャー、はい、
保育士さんだから子育てなんて上手にのはずとか、あのできるはずっていう、なんかそう周りから見られてるんじゃないかなっていう、そういうなんかなんかな、自分で自分にプレッシャーをかけていたというか、
うん、
だから上手に育てられるはずやとか、そうせなあかんとか、そういう思いがすごく強くてすごくしんどかったです。
そうか、お母さんになる前から保育士として働いておられてて、
はい、
でいざ自分がお母さんになって、うん、で、まあ、保育所で働いてたんだから育てぐらい分かるやんみたいな目で見られてるのがプレッシャー。
そうです。そうじゃなかったかもしれんけど、なんかそんな風に見られてるんじゃないかっていうプレッシャーを自分でかけてたんですね。そう、だからその私もそうだし、うん、それからお母さんたちも多分、まあ、お母さんだからできるはずとか、うん、子育てできるはずとか、私お母さんとして自分の責任でちゃんとやらなあかん、上手に育てなあかんっていう、そういうプレッシャーをどこかしら感じてるんじゃないかなと思うんです。
う
ん、
そうですよね、う
ん、でもね、うん、赤ちゃん産んでみんな初めてお母さんになって、何もかもが初めてで、わからんことばっかりで、できんことばっかりで、それ当たり前やと思うんですよね。今になったらそう思えるんやけど、うん、その時はね必死すぎてわからんのですよね。
今になってそう思えるようになったと。
そうですね、うん、こんなに子供のこと可愛いのに、なんでこんなにイライラするんかわからんっていう。
わかる、
うん、ね、本当にそうなんですよ。
腹立ちますよね。
そう、本当に。
で寝顔見てごめんと思ったりね。
そう、で悲しくなったりね、うん、もうなんで泣いとんかわからんって一緒に泣くっていうお母さんもたくさんいらっしゃいますし、私もわかります。それは
私もわかります、
ね、本当に。でもね、本当にだんだん慣れてくるし、うん、ね、そんな思いを持ち続ける必要は絶対ないと思いますよ、
うん、
ね、みんな一緒やし、私だけできんわけじゃなくって、誰でも初めてでわからん時があって普通、うん、
そうですよね、はい、家でこうやっぱ赤ちゃんと二人きりでこもってると、うん、そういう狭い世界観の中でね、日々過ごしていると、うん、なんかこう自分がこの子の世話を全部一人で背負わないといけないっていう、なんかプレッシャーに追われたりとか、他の人がなんか輝いて見えたりとか、なんで私ばっかりうまくいかないんだろうみたいな、
うん、
落ち込んでしまったり
しがちです
よね。そうです、そうです、うん、
でも本当そう、誰かにその気持ちを話してみたら、うん、案外他にも、あ、私もそうっていう人が絶対いるんですよね、
う
ん、
そうですよね、う
ん、それを聞いた時にすごくホッとしたり、うん、あ、私だけじゃなかったって肩の力が抜けたり、うん、そういうのがあるので、ぜひその今お家でしんどい思いを持ってるお母さんがいたとしたら、どんどん外に出てほしいし、誰かにその気持ちを話してほしいなと思いますね。
そうですね、うん、そしてそういう気持ちを持ってることに罪悪感を感じないでほしいですよね、
うん、そう、その通りです。
もうみんな同じようなことで悩んでると思いますし、うん、
はい、
初めての子育てでわからないことがあって当たり前なんだから、
そうい
きなりうまくいかなくて当然ですよね、
う
ん、
そう、そうです、その通りです、
うん、
本当にそう思います。
だから本当に、あ、今日もうまくいかなかった、あれもできなかった、これもできなかったって、
うん、
ね、落ち込んでしまうお母さん多いんじゃないかなって思うんですが、
はい、
もう、うん、結構みんなね同じことで、
うん、そう、今日できなくても、うん、明日できるようになるかもしれんし、
そうですよね、
それとこうじゃないといけないと思ってしまいがちやけど、うん、でも答えって一つじゃなくって、
うんうん、
その子によって答えは違うし、
うん、
いろいろやってみて、あ、これはうまいこといかんかったけど、あ、このやり方ならうまくいくわとか、昨日はなんで泣いとんかわからんかったけど、今日は、あ、なんとなく、あ、泣いとる理由が分かったような気がするとか、そういうことで自分に自信をつけていったらいいんやと思いますよ。
そうですね、うん、赤ちゃんもね、こう一日一日こう成長していきますけど、それと同じようにね、お母さんも0歳から始まって一日一日成長していきますもんね。
いいこと言うな。その通りやと思います。本当に、
うん、だからお母さんだってね、初心者なんだから分かんないことがあって当然だし、
そうです、
もう赤ちゃんと一緒に成長していけばいいんじゃないかなって思いますよね、うん、
はい、その通りです、
うん、そしてそんな親子を見守れる地域でありたいと、
うん、そうです
よね、思いますよね、
はい、本当に、 あの次世代の育成っていうことで高校生向けの授業なんかにも行ってるんです、
はい、
でお母さんと赤ちゃんにあの高校へ一緒に行ってもらって家庭科の授業の中で触れ合いをする、そういう取り組みもするんですけども高校生がそのお母さんからいろんなお話を聞いて、子育てってもう本当に大変やけど赤ちゃん可愛いし頑張れるんやってなって、でその中でこれまで若いお母さんと赤ちゃんって自分には関係のない人やと思っとったけど、なんかこれからは大変そうやなってそういう姿を見かけたら絶対声かけますって、大丈夫ですかってなんか手伝いましょうかって声かけますってそういう感想を聞かせてくれた学生がいて、
はい、
もうすごく嬉しかったし、
わ嬉しいですね、で
その子もきっとこれから先あいいお父さんとかお母さんになっていくんじゃないかなと思ってすごく嬉しかったです。
素晴らしい取り組みですよね。これは毎年されてるんですか？
そうですね、はい、ここ数年続けてます。
高校の家庭科の授業に、はい、その地域の乳幼児の親子さんが行って、
はい、
で高校生と触れ合うと、
触れ合うと、はい、あの妊婦さんで参加してくれた方は、
はい、
あのお腹を触らせてくれたりとか学生さんに、でその時たまたま赤ちゃんがゴロッと動いてもう本当にグッドタイミングで動いて、
貴重な経験をされたんですね。
そうですね、本当に最近はもう初めて触れた赤ちゃんが自分の赤ちゃんやったっていう若い方もたくさんおられるし、だからそういう経験をね若いうちにしとくのもすごくいいことかなと思います。
そうですよね、はい、そういう経験をしておくことで将来自分が親になった時のイメージっていうのもね、ちょっとしやすくなりますよね。
そうそう、でも大体、ま、どう抱っこしていいかわからんってすごくぎこちない抱き方をしてた子もでもなんかあなんか可愛いとか、あ柔らかいとかあったかいとかそういう素直なあの感想をいっぱい聞かせてくれて、それを聞くたびにあ行ってよかったな、やってよかったなって思います。
そうですよね、だって抱っこの仕方さえもどうしたらいいか分かんないですよね。
そうそう、本当に。でお母さんたちもそうやって行って高校生と触れ合うことで自分が必要とされてる、ありがとうって言われたその気持ちはすごく高まるし、あ自分の子育て間違ってなかったなっていう自信にもつながるし、すごくいい取り組みやと思ってます、
いい取り組みだと思います。そうですよね、お母さんからしてもただ赤ちゃん連れて学校行っただけなのに、なんかみんなにありがとうって言われて、
赤ちゃん可愛いって言ってもらって、もうすごくもうね自己肯定感もバンバンありますよね。
そうですよね、ぜひこれからも続けていっていただきたいなと思うんですけれども、
はいはい、
もちろんねそういった高校生の意識もねそういった授業で変わるかもしれないですし、はい、そのね街中でお母さん見かけてね、ちょっと荷物いっぱいの中赤ちゃんも抱っこして大変そうだなと思った時に一声かけれる人にね、
はい、
なれたらいいですよね。
お母さんたちもそれをこう待ってるっていうかね、
そう
あの不審者を見るような目で見ることはきっとないと思うのでありがとうってきっと言ってくれると思うので、できたらそういう時に声をかけられる人でやってほしいなと思いますよね。
私も実際にこの舞鶴で子育てしてて声かけてくれる人多いような気がするんですよね。
やっぱりそうですか、
かわいいね、何歳やとかね、
そう、あのそれを言われるお母さんも多いです。
あ、
よそから、
そうなんですね、
よそから転入してこられた方で舞鶴の人って本当によく声かけてくれるんですよねって、すごく嬉しいですって言われる方が結構いらっしゃいます。本当にで、なんか、赤ちゃんが泣いてぐずってね、大変そうやなっていう時も、もうかなんなっていう目で見るんではなくって、あお母さんも大変な中一生懸命子育てしとるなっていう目で見てもらって、お母さん大変やねって、あの赤ちゃんぐずっとるなみたいな感じで声かけてもらうと、お母さんもきっとホッとすると思うし、きっとねお母さんも困ってると思うんやけど、もうなんか街中でねギャギャ言われたら大変やけど、でも街の人がそうやって大変やな、お母さんよう頑張っとるねって一声かけてくれるだけで、また子育てに向かう気持ちも変わるし、そういうことがあっちでもこっちでもあるといいなと思います。
そういうふうに声をかけてくれる人が一人でもいるとお母さんホッとしますよ ね、
そうですね、
やっぱりそういう公共の場で大声で騒がれたり泣かれたりすると、私がお母さんなんだから何とかして私がおとなしくさせなきゃみたいな、またねそこでもプレッシャー感じるんですよね。家でも十分プレッシャー感じてるのに
そうそうそう
外でも気使ってでもそういうふうに言ってくれる地域の人が一人でもいたら ね、
そうですね、
いや頑張ってるねみたいな、泣いてもしゃあないやんっていうふうに ね、
そうやね、
言ってくれる人が一人でもいたら、
そう本当に、みんな最初はちっちゃい子で、だんだん聞き分けができるようになっていくんやし、もうその 何、今は私がそのギャーギャー言う立場でも、大きくなっていったら今度大丈夫ですかって言える立場に変わっていくと思うんで、うん、こう順送りっていうかね、
うんうん、
だからお互いさんやし、そんなね、あの人に迷惑かける時もあるかもしれんけど、うん、でもそんな時もあって仕方ないやんっていう気持ちがあったら、みんながそういう優しい思いで相手を見守れたり認め合えたらいいなと思いますね、
うん、そうですね、はい、そしてお母さん一人で頑張るんじゃなくて、地域みんなで子育てしていけるような環境にしていけたらいいですよね、
う
ん、はい、
そうですね。
さあ、それではこの辺でね、一曲お届けしたいなと思うんですが、今日は千代さんから CD を持ってきていただいております。曲紹介お願いします。
はい、はい、オールライトですね、はい、ザ・イエローモンキーのオールライトです。再結成して最初に出した曲なんですけども、あの、はい、皆さん聴いてください。
さあ、ということで本日のゲスト、千代香織さんのリクエスト曲、ザ・イエローモンキーでオールライトをお聴きいただきました。さあ、お母さんへの、ね、メッセージ、熱いものが感じられましたけれども、
はい、
そのね、やっぱり子育て中のお母さんって疲れてる方って、ね、
はい、そうですよね、うん、なんか自分では気づかないうちに疲れてるっていうのが多分多いんじゃないかなと思うんですけども、うん、その疲れってあのなんかサインがあるんですよね、なんとなく、はい、うん、自分で疲れてるってこう意識する前にこう何もしたくないとか、
うん、
それからなんかしようと思うのに動けないとか、赤ちゃんが可愛く思えない、お世話したくないとか、
うん、
もう食欲がないとか眠れないとか、うん、そういうのを感じるようになったら、それは疲れてるサインやなと自分で感じてほしいです。
なるほど、
うん、
もう何もしたくないとか、
そうですね、
赤ちゃんのお世話がもう億劫だとか、
うん、そう、泣いてるのにもう抱っこすらしたくないとか、うん、そんな時って多分あるんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん、
それは疲れてるんやなって
疲れのサイン、
うん、そう自覚してくださいね。
そういう風に感じることがね、決して悪いことではなくって、そうなるまで頑張ったと、
う
ん、
そうい
うことでね、
そうです、
一つ自分を褒めてもいいポイントですよね、
うん、もうそうです、そう、本当にその通り、もうそれだけなんか必死なんやね、
うん、
赤ちゃんが可愛いばっかりに必死になって、それぐらい疲れてしまってるんやなっていうことを感じたら、誰かにその時は助けてもらってください。
そうですね、
はい、
まあ、そういったサインが出たら思い切ってね、うん、そのちょっと子供を預けて一人の時間を作ったりとかね、
そうですね、
コーヒー飲みに行ったりとか、
そう、誰かに助けて
って、
そうそうそうそうそう、それも大事、うん、なかなか一人でゆっくりお風呂入る時間ないしね、
ないですよ ね、
だからそのことをこうなんていうかな、人に頼ることを怠け取るとかサボっとるとか、うん、格好悪いとか、そんな風に思う必要は全然なくって、
うん、
やはり本当にあの楽しく前向きに笑顔で子育てできるために、それってすごく必要な時間なんやなっていうことはもうみんなが認めていくべきやと思うし、
うん、
それとかそれって直接こうあの手助けしてもらったりね、手伝ってもらったりっていうことじゃなくって、あの、まあ、しんどい思いを誰かに聞いてもらうっていうだけでも、うん、気持ちが軽くなったり楽になったり、疲れがちょっとだけ軽減されたりっていうこともあるので、
うん、
もうどんどんあの助けてもらったらいいと思います。助けてってあの言ってくれることをあの待ってる人たくさんいると思います、うん、あなたの周りにね。
そうですね、
はい、
まあ、そういったサインが出たら思い切ってね、
うん、
自分を大切にする時間を作って、
そうですね、うん、はい、
でやっぱりお母さんがボロボロの状態でおむつ替えれないですよね
そうなんよね本当にね、
なので、うん、それは必要な時間だと、
そうです、
いうことですよね、
はい、
でそんな時はね、どういったところに頼ったらいいですかね。
ね、うん、まあ、あの家族で助けてもらえる人がいればそれが一番なんですけど、
うん、
なかなかそうもいかないっていう人は、一番近くなら自分の住む地域で、あの主任児童院さんっていう方が、あのこんにちは赤ちゃんっていうので来てくださった方があると思うんですけど、はいはいはい、その方は本当に一番身近な方やと思います、
はい、
その方はね、あの頼めばお家にも来てくれるし、来てもらってちょっと、ね、この10分でも20分でも赤ちゃん抱っこしてもらうだけでも気持ちが楽になるっていうようなこともあるんじゃないかなと思うし、
はい、
あとは例えば保健師さんとか助産師さん、そんな方々にも相談できますし、それからあの子育て広場、舞鶴市内に6カ所あるのを、あの多分ご存知じゃないかなと思うんですけども、
はい、
あのご存知ない方はぜひ舞たんで見てください、
はい
はい、 そこには同じ立場のママスタッフがたくさんいますし、うん、それから子育て経験者のおばあちゃんスタッフもいますし、うん、でそれぞれのカラーでの取り組みをしています。でみんなお母さんたちに寄り添ってくれるスタッフがたくさんいるので、うん、はい、そういうところにもぜひ足を向けてほしいなと思います。
はい、まずはそのお住まいの地域の主任児童委員さんであったり、
ね、
あとは保健師さん助産師さん、はい、そして子育て広場、
はい、
あとはファミリーサポートセンターですとかね、
そうですね、そこも、うん、はい、預かりをニーズに合わせて対応してくれますので、はい、そういうところに登録されるのも一つ。
そうですね、はい、そして、地域の保育所でも一時預かりとかね、してもらえますもんね。
はい、そういうのも便利に使ってもらったら、便利っていうか、まあ、上手に使ってもらったらいいなと思うし、うん、それからなかなか外に出ていけないけど、なんかこの気持ちを聞いてほしいっていうのであれば、子ども何でも相談窓口っていうのが、うん、なんか総合会館の3階に去年の7月から開設していますので、そこにお電話いただいてもいいし、もちろん私のいる機関センターにお電話いただくのもいいですし、
はい、
はい、
それでは機関センターのお電話番号を教えていただいてもよろしいですか。
はい、62-0103 です。
0773-62-0103、
はい、
はい、こちら
機関センターです。
機関センター、はい、お電話いただいても、
はい、
そういったね、外に出ていく元気がないと、
う
ん、
そうですね、
でも誰かに聞いてほしい、
はい、
そんな時は、まあ、こちらでもいいですし、
はい、
子供なんでも相談窓口でもいいですし、
はい、
電話だけね、ちょっと自分の気持ち話すだけでも、もしかしたらちょっとね、
はい、
楽になるかもしれないので、
そうですね、それと何かその子育てに関する情報がもう少し詳しく知りたいとか、うん、そういう場合もお電話いただいたら、こちらから情報提供させてもらいますので、
はい、
遠慮なくお電話ください。
はい、そしてあとはそよ風ネットまいたんですね、
はい、
ひらがなでまいたんで検索していただいたら、舞鶴市の子育て情報がいろいろ載ってますので、
はい、
ぜひ参考にしていただいて、
はい、
ね、イベントに繰り出してみるもいいですし、普段の広場に遊びに行ってみるもいいですしね、
はいはい、ぜひ活用してください。お待ちしています。
さあ、ということで本日のゲストは舞鶴市子ども支援課子育て支援機関センターより千代香織さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
は
い、
こちらこそありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。さて、もう一曲、
はい、
CD を持ってきていただいております、
はい、
紹介お願いします。
はい、次もザ・イエローモンキーの曲なんですけれども、私が初めてイエローモンキーに出会った曲なんです。追憶のマーメイドっていう曲です。雷に打たれた思いで聴きました。ぜひ、はい、なんてかっこいい曲なんてかっこいい人たちなんだと思った曲でした。はい、聴いてください。